Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig 夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。9月20日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日から2週にわたってはですね、仕事も趣味も遊びも日常生活までも全力で楽しむ人、青山すすむさんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。青山さんとはですね、数年前の忘年会で出会ってからずっと仲良くしていただいております。弱視、いわゆるロービジョンですね。その弱視でありながら一般企業で働き、休日には趣味の写真やいろんなスポーツを楽しんでらっしゃる前向きで物知りな方なんです。そんなイメージしか持っていなかった僕ですが、今回お話を聞かせていただいているうちに、青山さんのこれまでの人生が楽しむこと喜ぶことの本質を教えてくださっているような気がしてなりませんでした。どんなことでも楽しく取り組むことが自然体でできる青山さんのお話はとってもおすすめです。どうぞお楽しみに。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
今まで祝ってもらったことないんですよ。
マジですか？
うん。あれは適当ですよ。自分が気に入らんかったらもう殴る。三拍子揃ってましたね。僕自身も気が付いてなかった。給料とかそんなないし、鉄は熱いうちに打てじゃないけど、
はい、
まあそれは、うん、後悔なかったですね。
FM Gig。
聞かせて、あなたの人生ストーリー。
改めまして、今日のゲストは青山すすむさんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずですね、お名前、漢字の説明を。
青山は、青い山で、すすむは後進の進、前に進む進むです。
なんかニックネームとか。
中学生の時に、
はい、
すーちゃんとかすーちゃんだったんですよ。それね、青山ってもう一人いて、
はいはいはい、
で運動会の時に選手選ぶのに、僕は青山すーだから、青山すーだから青山って横にすーって書いたんですよ。でみんながそれですーだけが出る、あ、目立って、だからみんなから
で、
すーちゃんすーちゃん呼ばれとって。
なるほど。青さんって
二十歳頃に神戸出てきて、でその時青山さんっていうのを誰かが縮めて青さんと呼び出して、それから、
うん、じゃあ青さん長いですね。
長いですね。
あ、僕も今日は青さんで呼ばせていただきますんで、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
生年月日お願いできますか？
昭和30年6月28日です。
はい、ありがとうございます。実はですね、来週6月27日2回目のオンエアの次の日が青さんのお誕生日ということで、 ちょっと早いですけども、お誕生日おめでとうございますと。
はい、ありがとうございます。誕生日ね、はっきり言って今まで祝ってもらったことないんですよ。
マジですか？
うん。小さい頃はもう普通に素通りやったし。
そうなんですか。ちょっと一遍世代やらんと、あれどうですか。70歳の時の
コキ。
い
や、僕60歳の時はちょうどボールの大会が。
はい。
6月28日やったから、自分で、これ60歳の記念にちょっとゴルフボール大会出ようと思って、
あ、
新人として出たことあるん
ですけど、ね、還暦で。
還暦で。
え、じゃあ今度の6月28日で67歳になるんですか。そうですか、それはそれ、まあ、青さんも見た目もね、感覚もすごい若いんで、全然67歳っていう感じしないんですけど。
いい、もう体は完全に67歳
です。いや、現在の家族構成は、
現在は今一人住まいですね。
一人住まい、うん。お仕事はどんな系のお仕事を？
今は芝生とか立ち木の管理ですね。植栽って今一応言ってますけどね。
あ、そういう系の会社。
会社じゃなくて、仕事は僕の仕事はそれなんですよ。
あ、なるほど。うん、会社はまたいろんなことされてるんですよね。
会社はね、コイル、水、太陽光、あと接着剤って
へー、その中の一つに青さんのお仕事もあると。
へ
ー。で、青さんは視覚に障害があるということで、弱視、いわゆるロービジョンということで、今って視力はどれぐらいなんですか？
これね、僕自身もっとあると思ってたんだけど、今 0.01 なんですよ。
マジですか？
じゃあ、おそらく眼科で視力検査した時の測り方が悪かったら違うからなんだけど見えないところに向こうが持ってきて、いや、それ見えませんとか言ったから、
お、
視野検査のところに持ってこられても見えないから。
確かに、
うん、
で、実際のところは分からへんと。
そうだね、おそらく
もっと見えてますね。
0.03 あるかなと思ってんやけどね。
でしょうね、うん、生活視力めちゃくちゃありますもんね、うん、
であれば適当ですよ
適当、
うん、
近くが見にくいですね、ちっちゃい字とかね。
あ、小さい字はまず見えない、
ね、見えないですね、うん、ただその大きな看板であったりとか、
看板があったら適当に脳がもうバーッとの情報を合わせて、
もうでも行き当たりバッチリでなんとか生きれてるという、
うん、
杖なしで歩いてらっしゃいますし、
うん、大阪みたいに人混みの多いところは、まあ、歩くときは白杖持つようにしてます、ね。
へ、ちなみに病名ってどんな病名がついてるんですか？
黄斑変性だと思うんですけど、うん、まあ一番近い状態の病名をつけたと、一番最初の先生がそうだと思うんですよ。
黄斑変性で。でも、
他の先生が、黄斑変性だったらこの症状は違うしなとか、首をかしげてた先生見ましたけどね。
うん、まあでも真ん中がドーナツ状にだから、真ん中が、
見えてない。
見えてない。
うん、おそらくそれがそういう、うん、病気のあれ、症状だろうということで。
なるほどね。まあまあ一番近い。
そうそう。
ということで、うん、生活しててこう不便やなと思うことっていうのはありますか？
まあ、役所から来た書類がちょっと読めない。
郵便物とかね、うんうん、あれ不便ですね。それお仕事とかもパソコンとか音声、
うん、会社のパソコンは音声入れてもらってやってますね。
聞きながらね、うん、あ、なるほどなるほど。出身地はどちらでしょうか？
兵庫県北部の、今は香美町と言います。
はあ、はあ、
はい。以前は霞町だったんですけど。
霞が今変わってるんですか？
香美町に変わってるんです。
へえ。霞の方がこう、
地名は霞の方がね、
認知度高いですよね。
一応昔は観光地みたいな感じで、冬場カニ好きなんか食べる
ですよね。
多かったから、
うん。幼い頃の家族構成とかはどんな感じですか？
兄弟が5人で、祖父祖母父母9人だったんですよ。
はい、はい、めっちゃ多いですね。
そう、めっちゃ多かった。まあそれが周りがそういうとこばかりやったから、まあ当たり前みたいな感じです。
王さん何番目なんですか？
3番目の長男です。上2人が女なんです。
あ、そうなんですね、
うん、
へえ。もうご両親ももちろん。
そうですね、
お二人とも、
うん、僕がその葬式の喪主として祖母で父母を一応送ってますね。
あ、そうですか。 どんなご両親でしたか？
父親はもう手が早かったですね。うん、まあ、自分が気に入らんかったらもう殴る。
お母さんだろうと子供だろうと。
ああ、もう関係ないですね。
関係なしで。うん、怖い存在。
小さい時は怖い感じからもう途中からも嫌いでしかなかったですね。
ですよね、うん。ご兄弟とは今
兄弟は関わりはどうなんですか？一番上の姉が地元にまだ結婚して、まあ、孫もいるんですけど、ね、
はい、
うん、残ってて。で、二番目の姉はもう、10年ぐらい前に亡くなって。
あ、そうなんですね、うん。ご兄弟とは連絡取り合ったりとか、たまに会ったりとか。
会うことは、今はちょっとコロナのあれで、姉ももうちょっと帰ってくるなって感じで言われて。
田舎はね、そうですよね。
二、うん、番、僕のすぐ下は西宮なんだけども、脳梗塞で倒れて、ちょっと軽いけど今障害あって。
そうなんですか。
で、一番下の弟も同じように脳梗塞で、弟は二人ともちょっと軽い障害持ってて。
そうですか、うん。脳梗塞とかでも気をつけないとですね、青さんとかもね。
そうそう。
ちょっと幼い頃の思い出を聞かせてほしいんですけど、性格的にどんなお子さんでした？
三拍子揃ってましたね。気弱い、体弱い、で頭弱いから絶好のいじめの対象でしたね。
今じゃ全然想像できないじゃないですか。
あ、そうなんですかね。いや、僕はまあ、そう変わってないと思うんだけど。
全然だってすごい物知りやし、めっちゃ運動できるし。
ね、だから人と一緒に、だから遊ぶいうのが、僕ら小さい頃キックボールって言って、ボールを蹴っ飛ばして、
そのやるやつ。キックベースね。
うん、はい。あれをやるんだけど、で、僕が入ってるチームはやっぱり巻き込み、僕がどうしても蹴ってもそんな飛ばないし、
で、
この転がってきたゴロを取っても、こううまく投げれんし、って感じで、負けるといじめの対象でやられるから、あんまり、だから一緒に遊んだいうイメージはないですね。
ああ、そうなんですか。うん、
だから小学校の頃はもう図書室に入って一人でこう一人の本読んだりとか、で帰る時は人と一緒に帰ると自分やるから一人で先で走って帰ったり。
全然想像できないですね。
で一人で遊ぶことの方が多かったんちゃうかな。
だからもうちょっと人間不信っていうか人間嫌いみたいな。
不信っていうのはだから僕が勉強できないのが先生たちの中にあるから、たまにいい点数取ってテストで、先生にあんまり点数取ったよとは見せたら、誰の見たんと言われて、いやいや、それからもう二度と、先生の、見したりはせんかった
けど、うん。すごいですね。褒めてくれに違って誰の見たってカンニングしたんかみたいな。
う
ん、
そう。
ひどいなぁ。先生もそんなし、家帰ってお父さんとかもそんなし。
だから、小学校、低学年はまだそうなかったけど、途中から上級生からいじめが結構あって、でも1対1じゃないです。向こうは絶対2人、3人で来るから、やられっぱなしで、で、泣くと先生が、喧嘩するなら泣くなって、泣くなら喧嘩するなって。
めっちゃ一方的ですもんね。うん、しかも。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
青さん、この辺りでね、青さんのおすすめの曲を一緒に聴けたらなと思うんですけど、何かありますか？
坂本九のね、明日があるさ、はい、ですね。
いいですね。なんでこれ選んでくれはったんですか？
小学生の頃だったんですけど、学校でいじめられで、家でもあんまりいい思えなかった。布団に入った時にね、もう明日は楽しいことあるやろうって、例えば今日が月曜日だったら明日火曜日、明日火曜日だったらこんなアニメがあるから、こんなアニメ見たいなとか、
はい、
そういうことを見ながら、もう今日の辛いことは明日は楽しいことがあると思いながら、寝てたから、はい、それが毎日のような繰り返しだったんでね、そういうことなん
で、はい。じゃあもうぴったりですね、
そうだね。
わかりました。そしたら曲紹介のほどお願いできますか？
はい、坂本九の明日があるさ。
いつもの駅でいつも会うセイラークの詐欺がみ、もう来る頃、もう来る頃、今日も待ちぼうけ、明日がある、明日がある、明日があるさ、濡れてる
の心森へ誘ってあげようと待っている。声かけよう声かけよう黙って見てる僕、明日がある、明日がある、明日があるさ。今日こそはどう待ち受けて、後ろ姿をつけてゆく、あの角まで、あの角まで、今日はもうやめた。明日がある、明日がある、明日があるさ。思い切ってダイヤルを震える指で回したよ。ベルが鳴るよ、ベルが鳴るよ、プルルルってる待て待ってる僕。明日がある、明日がある、明日があるさ。初めて行った喫茶店、たった一言好きですと、ここまで出て、ここまで出て、とうとう言う僕。明日があるさ、明日がある、若い僕には夢がある。いつかきっと、いつかきっと分かってくるだろう。明日がある、明日がある、明日がある。
その時は子供の頃はどうやって
や
って
たの？いや全然視力しかあの頃測ることないし。
ああですよね。
で地元の眼科医は全然分かってなかったですね、うん、
え普通にキックベースとかそのボール見えたりは。キックベースって大きいボール使いますもんね。
そうそう、普通 の大きいボール使ってた
りですよね。
あそう、や中学生の時野球しててみんな前とか後ろってなんで分かるんかなって自分が思ってて、
あ
そうやって遠近感がないから、
はい、
あの落ちてきてから初めて、あ前だ後ろだって分かるんだけど、
あ
みんな飛び上に上がってる最中に前とか
放物線が見えてるってやつですもんね、うん、
全然ボール
だ落下点に入るのが遅くなりますよね。
そう全然遅かったですね。
そしたらやっぱその頃からやっぱり視力
的には、だから僕はただ自分がどんたいからそうだと思ってたから、
あ、うん、で友達たちもそのまさかその弱視とかいうその青さんの時代はねそんなもん
何もないです
ね。ないし、うん、ただこいつどんくさいねんなみたいな感じで。
で、そうなんで、あの視力上がれば普通同じようにあったから。
だから結局あれですよね、遠近感がないとかその真ん中がちょっと視野がないとかいうのはご自分しかわからないですもんね。多分
いや僕自身も気が付いてなかったですもん。
ああなるほど。じゃあ子供の頃ってのはあんまり楽しい思い出っていうのは。少ない感じですよね。
そうだ、運動会で6年生の時に小学生で初めてその運動会で1位になったのだけは覚えてる。
ああ、うん、それやっぱ嬉しかった。
嬉しかったですね。
ああですよね。お母さんはどんな方やったんですか？
母親の実家はすごくあの裕福な家なんですよ。
そうなんですね、
うん、育ちはそういうとこだったんだけど、
あ
まあ、その戦後のとさってたね、あの女の人が多くて男が少なくて、で僕の地元の山奥に嫁いできて、
あ
だから小さい頃からそんな苦労もせずに育ったのがいきなりもう貧困家庭に来たようなもんで、
あそしてその今で言うとこの DV の
すごい。で僕は小学校でも幼稚園かな、あの一番下の弟が生まれて間もない頃 今よく分からんけど、おそらくその親父の暴力耐えかねて出たと思うんですよ。
はい。
で、僕はその出て行ったのを後ろの姿を見ながら、
はい、
なんか泣いて追いかけたような記憶があるんだけど。
あ、泣いて追いかけてね。
でも弟だけ連れてパッと出て行って、でまあ昔のことだからその離婚とかそんなないから、
まあ、
向こうでちょっと1週間なり10日なりね落ち着いてまた帰ってきたと思うんだけど、
やっぱその時のこう寂しか寂しい置いていかれる
時から、だからその時に僕はもう、まあ、僕に親がおらんなと思って、
はい、
その時の母親にはさよならしましたね。
ああそうなんですか、うん、気持ちの中で。
そうそう。
あそしたら中学とか高校の時もそんなにこう両親のことを。
そうですね、だから中学校の時は夏休みと冬休みは牛乳配達して1年間、
はい、
でも月に1000円2000円程度しかもらえんかって、冬休みに住み込みで働き、年末ちょっと忙しいから行って住み込みで働き行って、その時に日当でね1000円もらったんですよ。
ほう、日当で。
いや今まで月に1000円もらえるのに、なんで日当で1000円ももらえるんだろう。
ちょっとその当時の1000円、日当1000円って言ったら今で言うたら1万円ぐらいあるんです
か？ 1 万円は、そうですね、1万円ぐらいでしょうね。
うん、でも中学生にしたらびっくりしますよね。
そうです、
嬉しいですよね。
だから学校の教材とか本買うのはもう自分で全部買ってたから。
あ、そうなんですか。うん、で基本小学校中学校とか友達とかはいない？
めっちゃ仲良し、幼馴染程度はいるけど、うん、仲良しとかあんまいなかった、
うん、で勉強もあんまり好きくなく、
小学生の時は社会理科が逆にずば抜けて、その一人で図書館図書室で本読んでたから、
はいはいはい、はい、
で親戚の人からなんかちょっと古いけど分厚い百科事典もらったんですよ。
へー。
でその家に帰ったらその百科事典をずーっともボロボロになるぐらい読んでて、
読んで、へ
ー、そういうのありましたね。
ああ、うん、今でもいろいろ知ってありますもんね。
いやいや、あんまりそんなことないです。
いやいやいやいや、いつももうなんかすごい面白いですよ本当に。じゃあもう早くこう独立してっていう気持ちがやっぱ常にあった感じで。
そうですね、だから中学の母親のはその幼稚園の頃さようならして、で父親にも中学生ぐらいでさようならして、
はい、
で中学卒業する時に手に職つけなあかんから、
はい、
技術を学べるところの会社がいいな思って、
はい、
で大阪かとかね、昼間会社で夜定性高校に行かせてくれるところがあるからって、そこに決めようかなと思って、
はい、まあ、
半分決まってたんだけど、知り合いの人がうちの父親に、いや長男が家出たらあかんぞって言ったらしいって、
はあ、
だからそれ誰かがなら、わしが大工の知り合いがおるから大工のあれ紹介したるわいって、
はい、
でその親同士で契約するんだけど、
はい、
給料とかそんなないし、で休みは月の第2、第4の日曜日だけとか、親がもう高校の養育課さん言うから、なら自分で学校行くわ言って、で定性高校行ってたら、その定性高校の先生が新聞社から募集は来とるけど青山行くかいって言われて、
はい、
ああ行きますって。
へえ、結構大手の新聞社。
あ、有名ですね、毎日新聞で。
ああ毎日新聞。へえ。
でそれでその大工の見られたところを辞めて、もう家に帰って家からその新聞社に通って、で新聞社入ってその遺僕を入れた人がものすごい厳しい人で、
はい、
箸の上げ下ろしから、はい、挨拶し方から、
あ、叩き込まれて、
うん、でまあその人は僕を入れたいう責任もあるから、はいはいはい、絶対もう自分がそこにおる間に転勤がその人も決まったんですよ、
はい、
あと何ヶ月かしかその間に徹底的に仕事変えて、だってね、みんないい人ばっかりやってるけどね。
あ、うん、そうなんですね。
今みたいにね、そのスマホとかないから、うん、電話で向こうが喋ったスピードの速さで全部メモを書かなきゃ、
書いてね、
記事を書かない。それまずできんのと、あとその漢字もそんなに覚えてないから、言われるスピードにまず追いつけんかって。同じ新聞社同士だったらゆっくり、あ、こうでこうでって教えてくれるけど、ね、警察とか役所関係はもうこういうの発表しますので電話でかかってきて、
ダーッ
と で名前はこれで字はこうこうでそれと言って説明でずっと言うから全然これ電話取ったらやべえなと思って
へーあ厳しいあれだったんですね。
もう毎日が針の面白いでしたね。
でもその紹介してくださった方のそのしつけというか今から考えたら
すっごい、ありがたいですね。
ですよね。一番その10代の、言ったら柔らかい時期に。
そう、鉄は熱いね、うちに打てじゃないけど、
はい、
吸収できるし、ね、どんな格好でも、方面でも勉強を自分したいと思ったことができる時に、なんか僕はその入った時、事務所入った時に、あ、これは手に職がつかんから、将来、あかんな、と、その時割り切って、
はい、
もうこれはしゃないと思って。だから王道を行くんじゃないし、もうそれ行けてから自分の生きる道を探すという、そういう感じにしましたね。
で、その新聞社っていつぐらいまで？
だから訂正高校卒業するまでは19歳までは行ってましたね。
あ、へえ、それでもう辞めてガラッとまた生活変えて
卒業とする同時に神戸出てきて、
はい、
写真関係 の, 写真あの勉強したいから思って写真関係のところに
就職
して。
あ、そうなんですね、うん、それでずっともう今に至っても写真
だけはもう趣味でやってて長いことやってますね。
その写真関係の会社ってのは どんな感じのお仕事だったんですか？
今あのカメラはデジタルですけど、昔フィルムだって、
そ
のフィルムのその製造はあの販売とかその現像する会社だったんです。
でも結構それは好きなことやし楽しくて、
仕事自体はそんな楽しいとはなかったけど、休みになったらもう神戸だったら六甲山登ったり、
はい、
で風景の写真撮り行ったりとか、で写真好きな人らと一緒に写真撮影行ったりとかやってたから、まあそれは好きでよかったですね。
でも生活がもう一変した形で、
初めて自分がやりたいと思って選んだ道を生きたから、
はい、
まあ、それは、後悔なかったですね。
次回へ続く。
次回へ続く。
結婚話が持ち上がった時に限って、明日は我が身を持って、遊びが忙しかったんで、この病気治らんよ。ひょっとしてここがそうか、こんな偶然ってあるんだ思って。後で絶対後悔するやろ思って。青春真っ先ですよね。もうその10年間はいらんから、もっと楽しく過ごしたいと思いますね。
With all his FM gig, someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
TV ワンダーのステイゴールドをあとテーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット180r.com otegami アットマーク radio ドット180r.com 人生ストーリー係宛です。よろしくお願いします。来週のこの時間は今日に引き続き青山進さんのまだまだ興味深い人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。 Fade away